皆様こんにちは。幸いなお昼の交わりをありがとうございました。午後もですね、共に神の生ける御言葉聖書から御心を求めることができる幸いを心から主に感謝いたします。午後礼拝では先ほどお読みいただきましたイザヤ書から主が目を留めるものとはというテーマで共に見てまいりましょう。主が目を留めるものとはどのようなものなのでしょうか。まずこの主が目を留めるというのは、他の訳では私が目を注ぐのは、私が顧みるのはと記されております。英訳聖書を見ますと、私が喜ぶのは、また注目するのは、また好意的に見るのはなどの表現がなされております。つまり主が目を留めるものとは、このテーマを言い換えますと、主の御心にかない主に喜ばれるものとはどのようなものかということができるかと思います。今日は主が目を留めるものとはというテーマで、共に神の生ける御言葉からイザヤ書の66章の1節2節を通して共に見てまいりたいと思います。それではお祈りをいたしますので、お祈りの姿勢を取りください。愛する御在天の父なる神様、素晴らしいあなたのお名前を心から賛美いたします。あなたの生ける御言葉が開かれました。ここに集われた一人一人にあなたの御心をお教えくださいますようにお願いします。語る者貧しき者です。どうぞご聖霊様で満たしてくださり、大胆にあなたの御言葉を語ることができるように強め導いてください。お一人お一人に御心がよく分かることができるように、どうぞご聖霊なる神様の御助けによってお一人お一人に働いてくださいますようにお願いいたします。今からの一時、一切をあなたの手に委ねます。私たちの罪からの救い主、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。まず本日の聖書箇所であるイザヤ書、イザヤ書はその名の通り預言者イザヤによって書かれた預言書です。イザヤの一章の一節には、アモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについてユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものであるとある通りであります。イザヤが使わされた当時の南ユダ王国は、主に反逆したり、また主のもとに立ち返ったり、それらを繰り返しながら、全能なる神の憐れみによって北の大国アッシリアやエジプトの侵略の危険から守られていました。そのような中でイザヤは、その都度その都度神への反逆を繰り返す南ユダの民に対して、罪の悔い改めと、そして来るべき主の救い主の到来を予言したのであります。このイザヤ書を通して示された神の憐れみに満ちた救いのご計画は、皆様もよくご存知の通り、イザヤが生きた時代をはるかに超えて確かに実現いたしました。それがイエス・キリストのご降誕、また十字架での苦しみ、復活であります。イザヤ書は新約聖書にもたびたび引用されており、その予言が確かに実現したことをもって、聖書の確かさを保証している書物ということもできます。さらにはイザヤ書の数々の予言の中には、すでに実現したものもありますが、これから先に起こる終末の時代、朝の礼拝でも触れましたが、主イエス・キリストの再臨の時に成就する予言も含まれております。つまりこれから先のことも予言されているわけであります。本日開かれております66章は、そのようなイザヤ書の全体の結論部分ということができます。神への反逆とリバイバルを繰り返す民に対し、神の裁きと祝福を縄を編むように交互に語りながら、神の民である彼らが今後どのようになっていくのか、また彼らがどうするべきであるのか、どうするのが神の御心なのか、 全能なる主の深いご計画を明らかにしています。主の憐れみによって救われていながらすぐに主に背いてしまう民、そのような民に向けて主が目を留められるものとはどのようなものであるか、それを主が語っておられます。それは私たちにとっても大切な学びではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。彼らと同じように主からの憐れみを受けていながら、救われていながらすぐに主に喜ばれないような歩みをしてしまう、主の御心にそぐわないことをしてしまう、私自身がもうその筆頭ですけれども、そのように弱く愚かなものではないでしょうか。今日私たちはこれらのことを踏まえて3つのポイントで共に見てまいります。まず第一に、主とはどのようなお方かというポイントでここから教えられることを見てまいりましょう。まず第一に、主とはどのようなお方か、このユダヤ書の66章の1節2節から見てまいります。主が目を留められるもの、すなわち主に喜ばれるものとなるためには、まず主がどのようなお方であるのかを正しく認識することが大前提だと思います。主とはどのようなお方でしょうか。皆様ご存知だと思いますが、もう一度改めて前提を見てまいりましょう。もう一度拝読いたします。イザヤ66章の1節から2節。主はこう言われる。天は私の王座、地は私の足台。あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか。私の安息の場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作った。それでこれらすべては存在するのだ。主の言葉、私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。もう一箇所、同じイザヤ書43章の7節も拝読いたします。イザヤ43章の7節も拝読いたします。お開きになられる方はお開きいただけますと感謝です。イザヤ43章の7節でございます。拝読いたします。イザヤ43章7節。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。これらの御言葉からわかる通り、主は天地万物の創造主であられます。まず私たちの神理解の原点はここでなくてはなりません。聖書の一番初めに書かれている通り、創世記一章一節、初めに神が天と地を創造された。すなわち、まず神がおられ、神が私たちを創造されたのだ。すべてのものにはこの方によって作られたのだ。その理解は非常に重要であります。聖書ではこの神と人間との関係を陶器師と粘土に例えて表現されている箇所がございます。イザヤ書の64章の8節、イザヤ書64章の8節、今日開きいただきました。イザヤ書64章の8節でございます。拝読をいたします。イザヤ64章の8節。しかし今主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの御手の技です。もう一箇所を拝読いたしますのでお聞きください。ローマ9章20節21節。人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。21節。陶器師は同じ土の塊から、あるいはあるものはたっといことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないでしょうか。神が陶器師であられ、 私たち人間は粘土に過ぎない、そのように聖書では記されています。その神が私たち人間一人一人を最高傑作として作ってくださったと聖書に教えられています。私たちは自分自身が神に作られた粘土である存在であると、そのことを認めるならば、その作り主なる主に喜ばれるもの、その主に目を留められるものになることを願うようになるのではないでしょうか。被造物である私たちはその作り主なる神を恐れ、そして神に信頼して歩むことこそ陶器師であられる神の御心であり、私たち人間が取るべき最善の選択であると覚えるべきではないでしょうか。第二に、主が目を留めるものとはどういうものかを知るために、2番目、主が目を留められないものとはというポイントで見てまいりましょう。2番目、主が目を留められないもの。前提としまして、全ての人は神様の愛と憐れみによって主の目に留められているのが前提でありますが、ここで見ていくのは、主の御心にかなわず主が喜ばれないもの、主が忌み嫌われるものとはどのようなものかということを見てまいりましょう。イザヤ書66章の1節をもう一度拝読いたします。主はこう言われる。天は私の王座、地は私の足台。あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか、私の安息の場は一体どこにあるのか。飛んで3節4節も拝読いたします。牛をほふる者が人を打ち殺す者、羊を生贄にする者が犬の首を折る者、穀物の捧げ物を捧げる者が豚の血を捧げる者、入香を記念として捧げる者が偶像を称える者、実に彼らは自分の道を選び、その魂は忌まわしいものを喜ぶ。私も彼らを厳しく扱うことを選び、彼らに恐怖をもたらす。それは私が呼んでも誰も答えず、私が語りかけても聞かず、私の目に悪であることを行い、私の喜ばないことを選んだからだ。ここで主が言われている、あなた方が私のために建てる家とは、主を礼拝するための神殿のことですが、ユダの人々は当時、心の伴わない形式的な形だけの礼拝を捧げるようになっていました。生贄を捧げながら、そのようなものが人を打ち殺すもの、犬の首を折るもの、主の忌み嫌われる豚の血を捧げるもの、そして偶像を称えるものだと主に厳しく指摘されております。彼らの心は主に向いていませんでした。ですから、主が呼んでも誰も答えない、主が語りかけても誰も聞かない、そのような状態だったのであります。いつしかユダの民は、生贄さえ捧げておけばよい、そのような態度で礼拝を、いえ全能なる神を軽んじ、汚すようなものとなってしまっていました。彼らの心は天地万物を作られた主を忘れ、高ぶって傲慢になっていたのです。それゆえ主は彼らを喜ばず、厳しく扱い、恐怖をもたらすことと決められました。心の高ぶった者に対して、主は聖書の中で何度も厳しい言葉で戒めておられます。心の高ぶった者に対して厳しい言葉で主は戒めておられます。お聞きください。箴言16章5節、心の高ぶりはすべて主に忌み嫌われる、断じて罰を免れない。同じく16章の18節、箴言、高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つ。そして詩編31編23節、お聞きください。主を愛せよ、すべて主にある敬虔な者たち、主は誠実な者を保たれるが、 高ぶる者には厳しく報いをされる。これらの箇所を見ると、総じて主が目を留められない者、主に喜ばれない者とは心が高ぶり高慢なものであるということがわかります。聖書には数々目を留められなかった者たちのことが記されております。彼らは総じて高慢になり傲慢になって高ぶり、神よりも高い位置に自分を置いたのであります。新約聖書のヘロデをしかり、旧約聖書のサウルをしかりであります。彼らは最終的には滅ぼされ、厳しく神から報いをされました。私たちにも彼らのようにおごり高ぶりやすく、常に人よりも上にいたい、そのように願うような欲望があるのではないでしょうか。正直言います、私自身もそれはあります。高ぶる思い、それは私たちの根深いところに住んでいる事柄ではないでしょうか。私たちもおごり高ぶりやすく、そのような高ぶるような思いが根底にあるということを肝に銘じなければなりません。サタンはそのような部分を巧妙に利用して、人を神から引き離そうとするのであります。サウル王も最初は神を恐れ忠実なものでした。権力と知恵を得てから彼の歩みは堕落へと一直線に向かっていったのであります。高ぶる者、傲慢である者に主は目を留められず、そしてその歩みを見てお喜びにならないのであります。油断をしているとサタンの力に屈してしまい、心は神から離れていってしまうのであります。私たちはどうすればよいのでしょうか。神の武具をしっかりと身につけ、御言葉の剣を持って対抗するのであります。私たちはいつも目を覚ましていて、身を慎んで吠えたける獅子のように、私たちの周りを取り巻くサタンの巧妙な策略に神に立つ信仰を持って対抗することが必要なのであります。主が目を留められないもの、それは心が高ぶり、そして高慢なものであるということが分かりました。最後に3番目、主が目を留めるものとはどのようなものなんでしょうか。3番目、主が目を留めるものとはどのようなものなんでしょうか。最後に共に見てまいりましょう。イザヤ書の66章の2節、イザヤ書66章の2節、もう一度拝読いたします。イザヤ書の66章の2節でございます。これらすべては私の手が作った。それでこれらすべては存在するのだ。主の言葉、私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。主が目を留めるものとは、ここに記されている通り、貧しいもの、そして霊の砕かれたもの、そして私の言葉におののくものだ。ここにはっきりと神様の御心が示されております。一つずつ見てまいりたいと思います。まず一番目に、貧しいものとは、貧しいものとはどのようなものを言うのか。御言葉をいくつか開きますのでお聞きください。聖書では一貫して貧しいものの教えを説いています。詩篇147編の6節、主は心の貧しいものを支え、悪しきものを地面に引き下ろされる。詩篇69編33節、主は貧しいものに耳を傾け、囚われたご自分の民を蔑まれない。箴言16章19節、へりくだって貧しい者と共にいるのは、高ぶる者と共に分取り物を分け合うのに勝る。そしてヤコブの手紙4章6節、神はさらに豊かな恵みを与えてくださる。それでこう言われています。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。聖書で言われている貧しい者とは、直訳では 霊において貧しいものであります。有名な三条の説教の一節に次のような御言葉がございます。お聞きください。マタイ5章3節、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。心の貧しいものとはここでは物質的精神的な意味における貧しさではなく、神の前において自分が貧弱な状態であるということを認識しているものを意味します。神の前に自分は無価値であり無知であること、無に等しい無力な存在であることを認識している、そのような人のことを言います。自分の貧しさのゆえに惨めさを覚える者こそが天の御国に近いものであり、御国の神の支配の素晴らしさを最大限に経験できる状態にあるからであります。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。主が目を留めてくださる貧しいものとは、心の低いへりくだったもの、謙遜謙虚なものであるということができるのではないでしょうか。そのようなものに主は耳を傾けられ、そして支えられるのであります。私たちはいかがでしょうか。私たちはいつも周りと比較して自分の方が勝っていることに満足感を覚え、優越感を感じ、誇り高ぶってしまうような、そのような習性が身についてしまっているのではないでしょうか。主が目を留めてくださるのは心の貧しいものであるということを心に留めましょう。そして高ぶっている自分に気づかされたなら、素直に主の前に出て悔い改めようではありませんか。2番目に主が目を留められるものとして、霊の砕かれたものとは、2番目に霊の砕かれたものとはであります。同じくイザヤ書66章の2節をもう一度拝読いたします。私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。霊の砕かれたものとは貧しいものと同義でありますが、自分の中に神の前に義とされるものが何一つもないことを認め、神の前にへり下る人のことであります。お差し支えない方はお開きいただければと思います。ルカの福音書18章の11節、ルカの福音書18章の11節をお開きください。主はパリサイ人に対してこのような例え話を語られました。その中で18章の11節、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの自然のようでないことを感謝いたします。12節、私は週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を捧げております。それに対し主税人はどうだったんでしょうか。彼は13節で、一方主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。神の前に義とされて帰ったのは、神の前に自分は無であることを認め、へりくだり罪人であると正直に認めて、神に憐れみを求めに行った主税人の方でした。この姿こそ霊の砕かれたものである、そのように言うことができるのではないでしょうか。もう一箇所御言葉を拝読いたしますのでお聞きください。詩編34編の18節、主は心の打ち砕かれたものの近くにおられ、霊の砕かれたものを救われる。 この打ち砕かれるとは、壊す、押しつぶす、粉砕するという言葉であります。心の打ち砕かれたものとは、自分の愛する対象を喪失した状態のことを言います。ブロークンハート、英語ですとそのように言います。全てをかけてきたものを喪失した時の心の虚無感、喪失感を表し、心が張り裂けんばかりの状態ということができます。主はそのようなものの近くにおられるのであります。そして霊の砕かれたものの砕かれたの言葉は、詩編ではここだけに見られ、英語ではクラッシュ、押しつぶす、粉砕する、もみくちゃにするという意味で、神の前の完全なる無力感を表す用語ということができます。自分は神の前には何一つできない、徹底的に無力であり無知であるということを認知しているもののことであり、主はそのようなものに目を留められる、そのようなことが聖書に記されております。主の近くに、主の喜ばれるものとなるためには、痛みを伴うということも私たちは覚える必要があるのでしょう。私たちは自我が固く高ぶりやすいので、日々主に砕かれてへり下らせる必要があるのではないでしょうか。そして主の前に私は本当に無力で何もすることができない、神様、そのような罪人の私を憐れんでください、そのように言った主税人のように、私たちはそのような霊の砕かれたものとなる必要があるのではないでしょうか。自分の力ではなることはできないです。主の御力によって、ご聖霊の御助けによって、私たちはそのようになれるように祈りつつ歩んでまいりたいと思います。そして3番目に、私の言葉におののくものだ。イザヤ書の66章の2節に記されております通りであります。私の言葉におののくものだ。三つ目、御言葉におののくとは、御言葉の前にへり下り、御言葉を全能なる神の言葉として恐れるもののことであります。おののくという言葉は、体や手足が恐ろしさや不安でブルブルと震えることと、そのような辞書に記されておりました。全能なる神の言葉として私たちに与えられているこの66巻の聖書は、本当に恐れるべきものではないでしょうか。御言葉をしたい、そして御言葉を愛すること、詩編の一編にも記されているような人と言えるのではないでしょうか。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、まさに私の言葉におののくものであります。私たちは日常生活において、主の教えを喜びとして昼も夜も口ずさんでいるでしょうか。また全能なる神の言葉として恐れおののいているでしょうか。御言葉を日常生活に生かしているでしょうか。また御言葉を日々心の中で反芻して思い巡らしているでしょうか。神の御言葉は、私たちが信仰者としてこの地上を生きる上での大切なエネルギーの源なのであります。私たちから御言葉を取ってしまうと、私たちは霊的に衰え憔悴し、立ち行かなくなります。全知全能なる神の言葉に恐れおののく、御言葉をいつも心に留めて私たちは歩む必要があるのではないでしょうか。そのような人こそ主の御心にかなうものであり、そのような人を主は喜ばれ、そして主が目を 止めてくださるものなのであります。今日は主が目を留めるものはというテーマで見てまいりました。まず第一に天地万物を作られた創造主を覚えること、創造主を恐れること、それは人間にとって全てであります。まず何においても神の臨在を覚え、そしてその偉大さ素晴らしさのゆえに主を崇め、主の前にへり下るのであります。そのようなものに主は目を留めてくださるのであります。2番目に主が目を留められないものとはどのようなものか。心が高ぶってしまい高慢である、そのようなもののことを言うと学ぶことができました。彼らは罰を免れることなく厳しく報いをされて、待ち受けているものは破滅と挫折であるということを見てまいりました。そして3番目に私たちが目標とするべき主が目を留めるものとは、貧しいもの、そして霊の砕かれたもの、そして私の言葉におののくものである、この3つを見てまいりました。主が目を留めるものとはを見てまいりました。私たちはこの地上の歩みにおいてどのような選択をするものであるか。私たちが取るべき選択は主が目を留められる御心にかなう歩みをするもの、主が喜ばれる歩みをする、そのような選択をなしていくものでありたい、そのように教えられるのであります。私たちはどちらの選択をするのでしょうか。私たち人間がなすべきことは、天地万物を創造された主の前にへり下り、神を恐れ神の御言葉におののくものである。それが主が目を留められるものであると、そのように教えられました。最後にもう一度イザヤ書66章の2節を拝読してこの時間を閉じたいと思います。イザヤ書66章の2節、これらすべては私の手が作った、それでこれらすべては存在するのだ。主の言葉、私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。それではお祈りいたします。愛するご在天の父なる神様、素晴らしいあなたの名前を賛美いたします。主が目を留めるものとは、今日はイザヤ書から見てまいりました。本当に私たちは高ぶりやすく傲慢になりやすい、そのような弱い部分がございます。主の前にへり下り心砕かれて、本当に自分が神様の前に無力であるということをいつも覚えて、主に委ね主にすがって歩んでいくことができるように導いてください。今それぞれが置かれている場所において、あなたが豊かにお一人お一人ご栄光を表してくださり、歩みを祝福してくださいますようにお願いをいたします。今日語られた御言葉が心にとどまり、その御言葉をいつも思い巡らし、また今週1週間お一人お一人が主にあって喜びと感謝を持って与えられているこの地上での歩みを成していくことができますように、強め導いてくださいますようにお願いいたします。このひとときを感謝いたします。すべての栄光をあなたにお返しして、私たちの罪からの救い主主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。